青空 FM 第123回目。第123回目はゲストなし一人会です。パーソナリティは私、ホルテと申しまして、ウェブエンジニアをやっております。今回何の話をしようかなといろいろ悩んだ結果、ファミコンソフトの話の続きをしようかなと思います。直前までガンダムの話をしようかなと思い、F90 シルエットフォーミュラをやったので、クロスボーンかなと思い、ちょっとクロスボーンの息を見ていたんですが、あ、これ愛情がでかすぎて逆に喋れないとなってしまい、となったり、ご時世的に時事ネタとして参議院選挙ですかね、があるんで、選挙とか何かこう政治的な話とかもちょっといろいろ考えたんですけど、なんか話したいことがありすぎて逆に収録ができないというか、ちょっと手がついてなかった感もあり、まあ忙しいのは忙しかったんですけど、もうちょっと雑にこうアウトプットしていきたいな、話していきたいなというところで、ファミコンソフトの話にしようかなと思います。その前にまずはお便りとかご感想の紹介からなんですけども、 Twitter、ブルースカイ、ミクシー2などの、てかこの3つだけなんですけど、ハッシュタグでは特に来ておらず、お便りフォームですね、 Google フォームも特に来ていなかったかなと思います。ミレリュさんがこの後に多分配信されるゲスト回で、手書きのお便りをくれたんですけど、まあ、それをわざわざツイッターにも上げてくれたので、そちらが来てはいるんですけども、それは次回配信予定のミジル3回の冒頭で、手書きの方ですね、という形で紹介させていただくので、お楽しみにといった感じです。では、本編ということで、ファミコンソフトの話ですね。前回ファミコンソフトの話をしたのが119回で、レッキングクルーですね。1985年6月18日。発売だそうです。まで話をしていて、1ヶ月ちょっとぐらい経ってるんですけど、先ほど話題に出た水流さんですね、ちょっと別の場所でレッキングクルー実際にプレイした話なんかもして、プレイ中のね、スクショを上げていただいたんですけど、これは何面かなみたいな。チャット GPT に検索してもらったら11面ですって答えたんですけど、50面より先だったらしくて、まあなかなかその辺は難しいですねっていう感じなんですけど、では、レッキングクルーの次が、スパルタン X ですね。もう、ウィキペディアにも書いてあるんですけど、同名の映画、まあ、スパルタン X という映画が昔ありまして、それのゲームという感じなんですけども、これだけ聞くとね、特に今の若い方なんかは、ああ、昔も映画のゲーム化ってあったんですねって思われるかもしれないんですけど、まあ、このスパルタン X はいろいろこう、なんていうんですか、問題というか、まあ、要は勝手にゲーム化してしまったところもあって、訴えられただったか、なんか少なくとも主役のジャッキー・チェンはそれはいくらお金をもらえるんだいみたいな、冗談半分本気半分みたいな話があったような気がしていて、まあそんな逸話、もう逸話でいいのかなみたいな話があったりするゲームではありますね。横スクのアクションゲームで、今で言う何って言おうとしたんですけど、今横スクの 2D アクションなんてないですよね。なんなんでしょうね。ダークソウルとかやと思ったけど、あれは 3D だしなみたいな。で、その後がハイパーオリンピック、スターホース、エレベーターアクションと続いていって、このあたりオリジナルもあればアーケードの移植というのもあったりして、なかなか名作、もう名作という言葉では語りきれない感じなんですけど、エレベーターアクションとか超有名アーケードゲームだと思うんで、フィールドコンバット聞いたことあるなぁ、ジャレコですね、ロードファイター、ワープマン、ジッピーレース、アイデムですね。で、85年7月18日ドアドア、懐かしいですね。エニックスのファミコン参入作というところで、ドアドアはどこが開発してたんですかね。販売はエニックスだと思うんですけどね。ああ、そうだ、中村浩一でしたね。ドラクエのメインプログラマーというかメイン開発者の中村浩一さんが、これは最初に開発したでいいのかな。第1回ゲームホビープログラムコンテストというのがエニックス主催で行われていて、これの準優勝作品が ドワドワだったというところですね。ちょっとね、一本が長くなるとあれなんで先行きますけど、スーパーアラビアン、ブロックセット、スタックアップ。はぁ、聞いたことないと思ったらこれ、あれですね、ファミコンのロボットの専用ゲーム第1弾ですね。ファミコンのロボットというと、何のことやらと思われるかもしれないですけど、スマブラで有名な、あれはキャラクターにもなってたのかな？プレイアブルキャラクターにもなっていたかもしれないロボットというのがありまして、ファミコンとつなげてプレイするというか遊ぶ系の周辺機器と言ってしまっていいのかな、まあ拡張みたいなもので、スイッチで言うと、なんて言うんだろう。リングフィットアドベンチャーのリングみたいな感じかな。まあ身につけて遊ぶものではないんですけど、まあそんな感じで、多分前回話したかな、光線銃とかそういうのがあるんですけど、ファミコンの周辺機器としては。まあそれの一つですね。で、多分このブロックセットっていうのはあれかな、ファミコンのそのロボットのアームの上にブロックを置いて上げたり下げたりするみたいなものだったのかなと思います。実際にスマブラの作者の桜井さんかなが、あれは私物かな、会社の備品として持ってるかちょっとわかんないんですけど、で持っているのを YouTube の動画で見たことがあって、なんかすごいモーターの音がウィーンってしてアームが上がったり下がったり、あとロボット自体がね、あのスイングというか腰の部分で回転したりするんで、そういう動きを見たりとかしましたね。今でも公開されてると思うんで、まあ、ちょっとリンクが見つかったら貼っておき、それからフロントラインというのは聞いたことがないゲームですね。台頭、うん、あーでドルアーガの塔ですね。ナムコ60回ですね。当時サンシャインシティに習ったというか、まあ有名だったんで60回となったという。アストロロボササ内藤九段将棋秘伝本将棋ですね。あ、これファミコン初の将棋ゲームなんですね。へー、またロボットゲームのロボットのゲームのジャイロセットがあって、ゲイモス聞いたことあるなあ。でここでスーパーマリオブラザーズなんですね。85年9月13日いやー、もう伝説的タイトルですね。説明文としてはマリオ兄弟を操作するアクションゲームなんですね。まあ間違ってはいないっていうか正しいんですけどっていう感じはありますが、シティコネクションもだいぶ有名なゲームな気がするけど、特に何も書かれていないな。ジャレコですね。あー、でチャレンジャーですね。85年10月15日マリオの1ヶ月後がチャレンジャーだったんですね。あ、で85年11月8日に筋肉マンマッスルタッグマッチ出てますね。ああ、やっぱバンダイ初めてですね。バンダイにとっては初めてなのファミリーコンピューター用ソフト。スカイデストロイヤー、忍者ジャジャマルくん、マッハライダー、気になるゲームがいっぱいありますね。一期ね、84年11月28日、3ソフト3電子、一期で、ああ、で、この後がポートピア連続殺人事件ですね。これはエニックス2作目になるのかな？ドアドアの次はポートピアだったんですね。堀裕二さんのアドベンチャーシリーズ1作目と言っていいのかな？いやー、懐かしいですね。この後がね、オホーツクに帰遊、軽井沢遊館案内で3部作といった感じですかね。あー、でもこれ、あれか。オリジナルは PC6001 番。PC 版ですね。それの2年後にファミコン版で、ファミコン初のアドベンチャーだったんですね。なるほど。それから、あ、ルナーボールね。これ何のゲームかっていうと、ビリヤードのゲームで、厳密にはビリヤードそのものではないんですけど、まあ、ビリヤード調のパズルゲームとここにも書いてあるんですけど、これ確か見たことはないんですけど、なんで知っているかっていうと、ラジオで聞いたことがあるんですよね。いわゆるアニラジと言いますか、アニラジ、アニメ、ゲームの話をするラジオで、音声しかないのにゲームを遊ぶっていうので、ルナーボールやっていた記憶があって、あの、パーソナリティは杉田智和さんっていう声優さんなんですけど、確か、海の地下さんと、この方は漫画家の方ですね。今は3月のライオンとか書かれてるかな？将棋漫画の。あと、神谷博士さんが確かゲストで来ていて、あと、マヒアカジサがまあ、アシスタントでいたっていう回だったと思うんですけど。確かその時ルナーボールやってたんじゃないかな。懐かしいですね。まあ、そのラジオももう15年じゃ聞かないぐらい前、17年ぐらい前の話だと思うんで。まあ、それを85年のゲームをやっているので、85年っていうか40年前ですね。恐ろしい。 で、その後、空手家、スターダスター、スペランカーと続き、高機動戦闘メカ、ボルガード2。これ絶対ボルガード1って出てないと思うんですけど、デイビーソフト。デイビーソフト聞いたことあるな。で、85年12月10日に超時空要塞マクロス出てますね。これはファミコンで出てるのは知ってるけど、見たことはないやつか。で、翌12月11日、1942ですね。カプコンのアーケードシューティングですね。カプコン初のファミコン作品らしいですね。1942。頭脳戦艦ガル。これもデイビーソフトですね。これがなんでこのゲームをしてるかっていうと、ファミコン初のロールプレイングゲームと呼ばれていたはず、確か。で、シューティングだったかな？みたいな感じなんですけど、一応ロールプレイングゲームって書いてあるんですよね。ただ、もちろんドラクエみたいな、いわゆる JRPG と言いますか。ウィザードリーとも全然違うんで、今の RPG をしてる人から見ると、何が RPG、何がロールプレイって感じになっちゃうんですけど、要はシナリオ的なものはあんまなかったのかなって感じですね。その後、すごいな、もう3日に1回とか、なんなら毎日ぐらいの勢いでファミコンソフト出てますね。スーパーマリオの後だからな。お化けの Q 太郎、ワンワンパニック、テグザ、ボンバーマン。ボンバーマンは、いわゆる初代ボンバーマンですね。最初のボンバーマン。バイナリーランド。エグゼドエグゼス。うわー、懐かしいですね。ロットロット。ツインビー。あ、ここでツインビーなんですね。86年1月4日。86年最初のゲームがツインビーですね。ソンソン。グーニーズ。グーニーズここなんですね。コナミですね。グーニーズっていうのは同じ名前の映画、同名の映画をゲーム化したアクションゲームで、当時、シンディ・ローパーという歌手の方がね、アメリカの歌手の方だと思うんですけど、主題歌を歌っていて、グーニーズはって言いかけちゃうんですけど、グーニーズ、グッドイナフみたいな感じの曲があるんですけど、まんまこれの曲が、このアクションゲームのグーニーズのステージ曲に使われていて、今でも聴いてるんですけど、すごいいい曲というか、キャッチーな曲なんですよね。その後が、サーカス・チャーリー、忍者・ハットリくん、ね、忍者は修行でござるの巻っていうので、ひょっとしたら見たことある方がいるかもしれないですけど、なんでか服部くんがちくわに混ざった鉄アレイを空から降らされて、服部くんはちくわが大好物なんですけど、服部くんがちくわだけを集める、その鉄アレイを避けてちくわだけを集めるという、ネットミームというほどミームかもしれないんですけど、知ってる人は知ってるネタの元ですね。その後が、ジャイロダイン、ハイドライドスペシャル、マグマックス。もう読み上げてるだけなんですけど。東芝 EMI とかですね。ハイドライドスペシャル。東芝 EMI あったなぁ。マグマックス日物、日本物産ですね。バルトロンっていうのは、東映動画ですね。ちょっと気になるゲーム出たんで、これで一旦今日は終わりにするんですけど。ゲーゲネ鬼太郎、妖怪大魔境ですね。バンダイ。北米版は忍者をモチーフとした忍者キットっていうゲームに変えられてるんですね。これ、キャラクターが忍者になっただけで背景とか変わらないんだったら、なんでか墓場を歩き回る忍者のゲームになってるのかな。ちょっと見てみて。このゲーゲの鬼太郎妖怪大魔境っていうのは、僕の中で鬼太郎のゲームといえばこれというぐらいのゲームでして。アクションゲーム、横スクのアクションゲームなんですけども、当時のゲームは、それが普通だったんですけど、ゲームの中で解説が一個もないんですよね。突然RPG っぽいフィールドに放り出されて、道があるんで歩いていくと、何もないのかな？建物かなんかあったのかな？フィールド上に鬼太郎が差し掛かると、効果音が大音響で流れて、突然アクションステージに放り込まれ、で、始まった瞬間に、モンスターではない。妖怪ですかね。妖怪が襲いかかってきて、なになになになにって思ってるうちに、鬼太郎がやられていくっていう、かなりのトラウマを追いつけるゲームになっていて、また結構操作性が独特で、加速度みたいなのが実装されていた記憶があって、鬼太郎の走り始めはちょっと遅いんですけど、だんだん加速していって最高速になると、ものすごい、今のアクションゲームに比べても、2D のね、横スクなんで、あれですけど、かなりの速さでスクロールするゲームで、そんな中でね、アクションゲームなんですけど、ステージごとにギミックみたいのがあって、なんだったら、ろうそくを集めるとか、敵を何体か倒すとか、アイテムが飛んできて、それを 集めるとみたいな条件をクリアすると、なんかドアみたいなのが突然バーンって開いて、それに入るとまた一個ステージが変わって、感覚的にはなんか裏面に行くみたいな感じな記憶があるんですけど、確かスクロール方法が上下に変わって、そっちでロウソクを集めるんだったかなっていう感じで、なんか一つの面が二つのステージ構成みたいななっていて、で1フィールドに4つか5つぐらい面があって、で多分4フィールドぐらいのゲームだったと思うんですけど、でも全然これ記憶で喋ってるんで間違ってるかもしれないですけど、難しすぎて1面1フィールドをクリアもできなかった。2フィールド目行ったかなあ、でもなんか砂漠じゃないけど、なんか墓場の次を見たような気もするな。なんかボスとかもいた気がするんですよね。子供ながらにすんごいこの鬼太郎の BGM と結構暗いですよね。あの魔界村をイメージしていただけるとわかるんですけど、あんな感じの、まあ、墓場がね、モチーフなんであれなんですけど、怖いゲームで、すごい僕の中で記憶に残っているゲームですね。というわけで、収録時間が20分を超えたので、ここまでにしようかなと思うんですけど、86年4月17日ですね。デッキングクルーから1年も進められてない気がする。これ、全何回になるんだろう。ファミコンの楽しい話100とか行くのかなっていう感じなんですけど、ファミコンは95年 ?4 年ぐらいまで出たのかな、あと9年分か。といったところで今回はこのあたりにしておこうと思います。ではこのポッドキャストの告知ですが、このポッドキャストはゾレ FM ではゲストを募集しております。話したい楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよってしても大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味話、仕事話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は各 SNS の DM やお便りフォームなど何でも大丈夫です。また青空 FM ではご感想やご意見をお持ちしております。 SNS でハッシュタグシャープ青空 FM シャープ AOZORAFM をつけて投稿してください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますのでよろしくお願いします。さらにお願いですが、青空 FM ではご支援を募集しております。 Pixiv ファンボックスかオフセというサービスで支援可能ですので、支援してやってもいいよという方は何卒よろしくお願いいたします。配信ページのリンクから支援可能となっております。はい、というわけでゲストはいないので私ホルテからの告知ですが、特に近々で告知したいことはないので、まあ、このここまで聞いていただいた方にこのポッドキャストをお願いしますっていうのも変な話なんですけど、まあ、このポッドキャストとか、あとは技術同人誌ですねとか、まあ、なんか SNS フォローしていただけたら嬉しいかなって感じです。よろしくお願いします。ではエンディングトークということで、なんか配信自体は2週間ぶり。まあこれ撮ってるのがもう夜中の2時とかなんで、いつこれが配信されるか自分でもよくわかんないんですけど、配信自体は久しぶりなんですけど、なんか収録自体は先々週かなやっていて、しかもゲストをお呼びして対面でそれぞれ2回収録するというのをやっていたので、なんか収録意欲みたいなのは結構満足している部分はありつつ、まあ冒頭に言った結構話したいことがたくさんあって、他にも買ってよかったもの的な QOL クオリティオブライフを上げるみたいな話とかもちょっとしたいなというので、なんかネタがないからアウトプットができないというよりも、ネタがありすぎてどれをアウトプットしようでちょっと決められず、ずるずると来てしまっていた感覚が自分の中ではありつつ、とはいえ配信したのがまあ2週間ぐらい前なんで、まあ、そんなに間は空いてないというか、まあ普通ぐらいな感じかなといった印象です。7月、まあこれ撮ってるのも7月3日、まあ4日の2時とかなんですけど、忙しくないかなーって言って、6月もまあまあ忙しかったんでどうなるかって感じなんですけど、引き続きねコンスタントにせめて2週間に1回ぐらいは配信できたら、できれば毎週したらできたらいいなと思っております。よろしくお願いします。では123回ですね。123回は一人会ということで、ファミコンソフトの話ボリューム2、ファミコンソフトの話2回目をお送りしました。最後まで聞いていただきありがとうございました。